野育美の聞きたいワン。チャパーベー、皆さんこんにちは。佐野育美の聞きたいワン、パーソナリティの佐野育美です。毎回台湾愛あふれる人々が集まるこの番組、今日のゲストは台湾に関する物事人をコネクトする台湾コネクタの恵子在台湾さんです。ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いします。
台湾コネクタという肩書きなんですが、実際にはどんな活動やお仕事をされているんですか？
はい、私がやりたいことが、私の、好きな台湾の、こと、もの、あと人を、つなげて何か新しいことが起こるのを見るのがとても好きなので、ぜひそのような形で、台湾に関わっていきたいなと思ってまして、普段は台湾のブランドや、台湾に関わる企業の方たちの PR のお仕事をしたり、台湾を紹介する、文章を書いたりとか、あとは、台湾が好きな方たちを集めてオフ会を開いたり、イベントを開いたり、台湾に関わる物事、人、すべてのことをやっている感じです。
恵子さんね、本当幅広くね活動をされているんですよね。
ありがとうございます。
インフルエンサーとしてもねすごく活動されていらっしゃって、私いつも恵子さんの情報を見て勉強しています。
ありがとうございます。
すごく助かっています。でも恵子さんのもう台湾に対する気持ち、熱量が本当にすごいなと思っていて、その台湾にハマったきっかけって何だったんでしょう？
はい、これがですね、私がもともと韓流アイドルにすごいハマっていた時期があったんですけど、その時に韓国の映画もたくさん見ていたんですね。でそしたらその友達から他のアジアの映画も面白いから見てみてって言われて、その時に勧められたのが J チョーという台湾の歌手。
大好きです。
好きですよね。
みんな大好き、ジェチョーですね。
みんな大好きな、
ね、ジェチョーはアジアの本当スーパースターですよね。
本当にそうなんです。多分ジェチョーがきっかけで台湾行った方すごくたくさんいると思います。
多いと思います、
は
い、
で私自身も、例に漏れず、はい、その時に勧めていただいた映画がジェチョーが作った、言えない秘密という映画でして。
見ました、見ました。
そうなんです。もうそれを見て、彼 の, ピアノのバトルというシーンがあるんですけれども、
すごかった。
すごかったですよね。もうそれで完全に一目惚れして、もう台湾行かなきゃって思ったんですね。それでなぜか。
そうだったんですね。
それで、彼 の, その映画の舞台となったところが淡水ですね、淡水にありまして、ロケ地に行こうと思って行ったのが、初めの台湾との出会いですね。
そうなんですね。それからどんな風にこうどんどんハマっていったんでしょうか？
その1回目の台湾の時に製品生活というところに行って、その CD 売り場を見に行った時に、その時私青木由香さんのガイドブックを元に旅行したんですけど、そこに載っていたスミンっていう、アミ族の歌手がいるんですけども、その方の CD を買って、でその人の CD を見たり YouTube 見たらすごい素敵な音楽だったんですね。でその後そしたらたまたまスミンが東京に来日公演しに来るということで、それで本人に会ってもう完全にファンになってしまって、
今度はスミン心変わり、
すぐに心変わりしてしまって、
そうなんですね。
でそれでライブを見るために台湾に通い詰めることになりました。
そうなんですか、じゃあもう台湾はかなり行っている？
そうですね、多分トータルしたら20回ぐらいは行ってるのかもしれないですね。
すごい、短期留学もねしてるんですもんね。
そうなんです。
最近なんか台湾に久しぶりに行かれたそうですけども、どうでした台湾？
そうですね、3年ちょっとぶりぐらいに行ったんですけれども、一番初めの感想はもう本当今まで通りのなんか台湾で良かったっていう感じですね。
そうなんですね。私ねまだね行けてないんですよ。来月ね行こうかなとは思ってるんですけど、すごい楽しみ。台湾は変わってなかったですか？
台湾は変わってなかったですね。はい、そうですね。ただやっぱりいろいろ歩いてみると、例えばちょっと物価が少し高くなったなっていうのが感じました。
そうなんですよね。
ていうのが一つと、うんうんうん、あとはあの敵化街、日本人の方がよく行く敵化街という問屋街ですね、うん、あそこは結構お店が入れ替わってました印象があります。
そうなんですね、
はい、特に私の中で印象的だったのが、うん、なんかいちご大福がすごい流行っているらしくて。
そうなんですか、
はい、へ
な
んか至る所でいちご大福 の、 あの看板があって、うん、あの行列もできていて、なんか多分今流行りのものがたくさん敵化街にお店が入れ替わって入っているんだなっていうのは実感しました。
うんうんうん、そうなんですね、うん、じゃあまたちょっと違う台湾を楽しめるのかもしれない、今のね。
そうですね、
うん、そうなんですね、はい、で恵子さんが台湾にハマって、まあ、10年以上ですか、10年くらい、
そうですね、10年ちょっとなりました。
うん、で私なんか恵子さんといえばもう本当あちこちの台湾スポットとか、あの東京のね、
はい、ま
あ、台湾イベントとかにいらっしゃるなと思うんですけども、かなりあちこち行かれてますよね。まあ、お手伝い知ってたりとかもするかと思うんですけども。
そうですね、かなりあちこち行ってると思います
ね、 ね、で、あちこち行ってる中で、まあ、この10年のぐらいの中で何でしょう、この移り変わりというか、なんか日本の中での台湾ブームというか、その盛り上がりってどんな風に見てます？
はい、私がハマり始めたのが2010年なんですけども、うん、まずすごい変わったなって思うのが、その頃で台湾のガイドブックとかがほとんど売ってなかったんですね、日本に。
あ、そうでしたか。
はい、なんかまあ本屋さんに行ってもちょこっとある感じで、うん、なので発売されたら必ず買うぐらいのスパンで販売されてたんですけど、うんうん、こう年を重ねるにつれていろんな雑誌で毎月台湾の特集が組まれたりとか、台湾ガイドブックがもうどんどん発行されてっていうのがまず変わったなって思うところですね。
確かにおしゃれなこうファッション誌だったり情報誌で結構台湾取り上げられることが多かったですよね。
そうなんです。なので情報がすごく今は、逆にすごく情報がたくさんありすぎて追いかけるのがもうできないぐらいになったっていう感じですね。
なんかイベントとかもかなり増えてきたような、もちろんコロナの間はね、あのイベントはできてなかったんですけども、まさにこう大きな規模のイベントから、まあ、中規模、あとはまあ小規模なイベントまで、さまざまなイベントがありますよね。
はい、本当にそれもおっしゃる通りで、うん、まあ、大きなイベントも本当に増えたのと、あとやっぱりコロナの直前とかはもう毎週全国のどこかで必ず台湾イベントがあるんじゃないかってぐらいイベント行われてましたね。
そうだったんですね、はい、
やっぱりそのぐらい皆さん台湾に関心がある方と、やっぱ台湾をテーマに何かイベントやりたいっていう方がものすごい増えた感じがします。
でコロナになった時はこの3年間とかってどうでした？
はい、コロナになった時はやっぱり一番初めに台湾が注目されたなって思ったのは、うん、オードリー・タンさんが、
うんうん、
はい、マスクの対策で日本でもものすごく、まあ、SNS で特に有名になったりとか、オードリー・タンさんに関する本がすごくたくさん出版されて、
うんうん、
それで台湾 の、 その違った側面が注目されるようになったなっていうのはすごく感じてます。
うん、確かにその IT を使ったその、ね、なんかマスクの配布でしたっけ。
あ、そうです
ね、そういう、ね、対応したりとか、まあ、コロナでの対策っていうのも台湾がすごくいち早く、ね、世界的にも注目されたりとかしてましたもんね。
そうなんです。今まではやっぱりグルメとか、まあ、エステとか、 なんかそういうところですごい台湾が注目されてきた部分が多かったんですけど、コロナの間でその別の、部分がすごくたくさん注目されるようになったと思います。
そう、グルメだけじゃない台湾の良さというか、
そうですね、
なんでしょう、内面というかが見えてきたっていうところですよね、
はい、
きっと、
うんうんうん、
その間にも結構台湾のお店とか東京でその台湾スポットみたいなのってどうでした？増えていました？どうだったんだろう、うん、
そうですね、本当にコロナの間にものすごく台湾の、お店が増えたなっていうのは結構実感してまして、うん、やっぱり 台湾ロス、日本にいる台湾好きの方たちの台湾ロスっていうのも一つなのと、あとはこれはあの台湾の友達から聞いた話なんですけど、うん、まあ、今までわざわざ日本で台湾料理は食べなかったけど、うん、まあ、こうやって帰れなくなってしまったので、やっぱり台湾のご飯食べたいなって思って台湾料理を日本で探すようになりましたっていうのも聞きまして、
うん、そうなんですね、はい、
なのでそのいろんな台湾の方が自分たちの故郷の味を日本で食べてもらおうっていう試みという意味でもお店がものすごい増えたと感じてますね。
なんか最近のトレンドみたいなのってあります？その東京での台湾関係のことで。
あ、最近だと私が一番何ですかね、台湾が浸透したと思った台湾グルメの一つに胡椒餅とあと麺線ですかね、その2つがあります。
胡椒餅ってどんな食べ物なんでしょうか？
はい、胡椒餅は、うん、すごくあのスパイスの効かせた、ゴロゴロ切ったお肉とネギがたっぷり包んである、なんですか、パイ生地みたいなのに包んであって、うんうんうん、タンドリーガまで焼いた、グルメになってます。その専門店が都内で多分 3,4 店舗ぐらい今できてるみたいで、なんかまさか胡椒餅が日本で普通に食べれるようになるってすごいなっていうのはちょっと感じました。
確かに、まあ、台湾だとね、その屋台だったり、まあ、割とその辺で言ってたらあれですけど、
そうですね、ね、
あの手軽に食べられるような、
日常的
シャオツーですもんね。そうですね、軽食か、軽食ってことですよね。確かになんかあの本格的な四ツ谷の、
あ、はい、四ツ谷一品堂さんは、四ツ谷一品堂さんは本当に何ですかね、私の中では結構都内で一番初めに釜で焼く胡椒餅を作ったお店で、そうですね、店長さんが胡椒餅好きすぎて、うん、もう自分で食べたいっていう思いもあってあと開いたお店らしいです。
そうなんですね、はい、割と台湾グルメのお店って本当になんか好きで好きでもうね、はい、好きが応じてお店開いちゃう方って多いですよね。
多いですね。確かになんか皆さんものすごい研究熱心な店長さんたちが、まあ、なんか好きすぎてどうしても作りたいってお店は多いですね、すごく。
だから味もね、レベルがね、はい、その本場に近い味を出して美味しいところがねきっと多いんでしょうね。
はい、多いですね。
え、麺線はどうですか？麺線もやっぱり最近本当私もよく聞くんですけど、お店、
はい、それこそ私がすごい好きになり始めた頃って麺線のお店って本当になんか1店舗2店舗あるかないかみたいな、しかも麺線でお店を出してるみたいな、すごい衝撃があったんですけど、
ね、わかります、うん、麺線だけの専門店っていうのはね、はい、うん、なかなかなかったですもんね。
そうなんです。でも最近多分その麺線のお店を出したいっていう思いで麺線を出してくださった方たちがあの頑張っていったおかげで、多分今徐々に麺線が食べられるお店が都内でも増えてきた感覚がありますね。
あの前回のゲスト佐々木千恵さん、はい、イラストレーターの、はい、佐々木さんの一番好きな台湾グルメは麺線でした。
なるほど、さすが。
麺線ね、やっぱ日本人の好みに合うのかな、あのカツオだしのね、でそうめんみたいな、
そうですね、ね、
麺で、うん、
優しい味ですね。
そう、優しい味わいですよね、はい、私も大好きなんですけども、ちなみに恵子さんが一番好きな台湾グルメなんでしょう、皆さんに聞いてるんですけど。
はい、私が一番好きな台湾グルメはジューシェタンっていう、セットです。
またなんか渋い感じ。これはどんな、じゃあ恵子さんに説明してもらいましょう、どんな食べ物なんでしょうか。
はい、ジューシェっていうのは、豚の血を固めた、うん、あのプリンみたいな食べ物が台湾にあるんですけど、うんうんうん、それの、スープですね。タンっていうのはあのお湯の湯と書いてスープなんですけど、うん、まあ、そういう食べ物ですね。で台湾だと専門店もあるので、うんうん、まあ、そういうところですごい新鮮なそのジューシェを使ったスープが本当に美味しくて、台湾にいた時は必ず食べるようにしてます。
どんな味がするんですか？
そうですね、ジューシー自体にはあまり味はないので、うん、まあ、スープが少ししょっぱいスープで、 食感を楽しむって感じですかね。ちょっとプリッとしてるというか、そうですね、食感を何なんだろうあれはでもなんか食感が癖になる感じです。
日本にはないですよね。なんだお豆腐に近い、お豆腐をもうちょっと
確かになんか弾力
と弾力をつけた、でも見た目はレバーみたいな、分厚いレバーなんて言ったらいいんだろう。
確かに見た目は本当に分厚いレバーですね、
うん、赤茶色の、ね、塊ですよね。
そうですね、
それがおすすめ。ちなみにあの私の一番好きな台湾グルメはバーワンなんですけども。
あ、なるほど。
バーワンどうですか。
バーワンも大好きです。
本当、
はい、すごい。なんで佐野さんはバーワンが一番好きなんですか。
う
ん、
あのこれね話すとすっごく長くなるんですけどいいですか。話してみて。
お願いいたします。
あのですね、私あの6歳まで高雄に住んでたんです、うん、台湾の南の、
はい、
でおじいちゃんとおばあちゃんに育てられてたんですけども、うんうん、あのバーワンを売っているあのおばさんがいたんですね。売ってる方がいて、
はい、
でうちのおじいちゃんおばあちゃん家の軒先っていうんですかね、うん、家の前を貸してあげて、そこで、屋台でバーワンを売ってたんです。
へ
え。で私はもう本当に多分小さい頃もう毎日バーワンを食べてたんですね。
なるほど、
うん、で、うん、まずこの続きがあって話長くなっちゃうんだけど、あのそのバーワン売ってた、まあ、バーワンのおばさんって私呼んでたんだけど、うんうん、一生懸命その屋台でバーワンを売ってお金を貯めてお店をね持つことになったんですよ。
なるほど、
うん、それであのうちのおじいちゃんおばあちゃん家ではもう売らなくなって、それでお店を持って、で私は大人になってからもちろんそのおばさんに会うこともなく、でも本当にバーワンは私にとっても懐かしい台湾のふるさとの味、もうあのソウルフードっていう感じで、まあ、味ももちろん大好きだし思い出がいっぱいなんだけども、である時大学生の時に台湾に帰ったら偶然そのバーワンのおばさんに出会ったんです。
すごい、すごいですね。
そう、それでもう感動の再会というかして、でおばさんも私のことを覚えていてくれて、で私イクって呼ばれてたんですけど、うん、ああイクだねって、大きくなったねって言って、私本当に嬉しくって、うーん、なんか おばさん本当にあの苦労してね、そのバーワンを売ってお子さんたちと子供たちも育ててお店まで持って、ね、苦労されてたので、なんかすごく嬉しかったっていう長い長い話になっちゃったんですけども。あ、
すごい、なるほど。なんか私たちとかその台湾好きな人にとってバーワンって、うん、まあ、結構本当観光に行った時に食べるフードっていうイメージがすごい強かったんですけど、うんうんうん、佐野さんは本当にその何ですかね、小さい時のなんか大切なご飯だったんですね。
そうです、そうです、なんかこう大切な食べ物の、うん、なんかこう日常の食べ物の一つで、おそらく台湾の方たちもそれぞれその地域によっていろんなバーワンの味があって、うんうん、そのバーワンを食べて、うん、育ってきてるんじゃないかと思ってるんですけども。
ど
違うかな、わかんないけど、うん、でもそうそう、なんかそれぞれ、そう、あの前回も佐々木一恵さんが言ってたんですけども、はい、台湾の方それぞれバーワンの美味しいお店連れてってっていうと、なんか違うお店に連れてってくれるそうです。
なるほど。あ、なんか少し私の中の謎が解けました今。
本当ですか、
はい、うん、本当に佐々木さんがこれおっしゃってたんですけど、うん、あの台湾の方って一人一人自分の何ですかね、おすすめの店必ず持っているっていう話をしてたんですね、
うんうん、
でそれってやっぱり皆さんがその日常に慣れ親しんだ一番自分の好きなお店を必ず持ってるって意味なんですね。でそれが一つ一つのメニューにきっと皆さんあの自分の思い出の味とか日常の味持ってるんだなっていうのが今分かりました。
うん、そうかも、ね、でもあのけいこさんいろいろと東京でも台湾のスポットとかいろいろイベント、ね、参加されてると思うんですが、今なんか東京とか東京近郊でおすすめの台湾スポットとかってありますか。
そうですね、最近は本当に台湾スポット増えたんですけど、個人的にはあの新大久保に台湾 の, あのお寺があるんですね。
行ったことあります。マソ様ですよね。
はい、そうなんです、うんうんうん、もう本当に台湾 の, あのお寺、台湾の宮尾で、うん、あの結構地元の中華圏の方たちもたくさん毎日お参りに来ているところで、うんうん、そこだけがなんか台湾の現地の空間になったみたいな、すごく面白い場所なので、そこ行ってみてほしいですね。
あの台湾独特 の, あのお参りの仕方の長い お,、はい、お線香っていうんですか ね, ですね、使ってね、はい、お参りしたり教えてもらってね、あのお参りの仕方とかもね、学べるんですよね、
はい、あと本当に東京都内は台湾スポットがびっくりするぐらい増えたので、あの私のインスタグラムを見ていただいたりとか、あと本当にいろんな方がいろんな台湾の、スポットを教えてくれてるので、ぜひ自分の好みの台湾スポットを探してみてほしいなと思います。
そうだそうだ、恵子さんといえばあの Google マップに台湾のお店をピンしているんですよね。
そうです、う
ん、その話も聞こうと思ってた。
ありがとうございます、うん、ある日の夜ふと思いついて、あの Google マップに都内の台湾のお店とか台湾スポットどのくらいあるんだろうってピンをした地図を実は作ってまして、うん、結果的に多分100店舗は優に超えるぐらいのお店があることが分かったんですね、うん、でそのピンをしていくと本当に都内いろんなところにいろんな種類の台湾のお料理屋さんとかドリンクスタンドとかがあるのが分かったので、うん、まあ、ぜひあのどこに行けばいいか分からない方はぜひそれを見てもらって、なんか自分の好きそうなお店をピックアップして行ってみてほしいなと思います、うん、
100店舗以上、200店舗ぐらい、
ね、200店舗ぐらいも 今現在は200店舗ぐらいある気がします。はい、
すごい数ですね。
そうですね、本当今はちょっと追いかけられないぐらいすごいいっぱいお店が開店してるので、うん、もう200店舗行ってると思いますね。
それどうやったら見ることができるんですか？
はい、今は私のツイッターの一番上にあのしばらく固定にしているので、それで見ることができるのと、あと私ホームページを持ってますので、そこに行っていただければいつでも見れるようになってます、
うん、なるほど。そしてあの台湾イベントも今年ねたくさん開催されるようなんですけども、例えばもう4月の中旬からもう台湾祭りが、ね、はい、開催されて、はい、でその後6月には台湾フェスティバル、7月には台湾フェスタ、9月には台湾プラスが開催されると、は
い、
結構ね、
いやすごい、毎月やりますね、
ほぼ毎月大きなイベントが開催されるんですけども、あの私個人的にとても楽しみにしているのが台湾プラスのイベントなんですね、はい、で9月の今年は9月の16、17日に上野公園噴水広場で、開かれるんですけども、これ去年も開かれたイベントで、去年は20万人が来場したということで、恵子、はい、さんも去年参加されてました？
はい、私もあのスタッフとして去年は関わらせていただいたんですけど、うんうん、本当に個人的にすごく好きなあの台湾のイベントなので、今年もぜひいろんな方に来ていただきたいと思ってます。
このイベント行ったら恵子さんにも会えちゃうという、
はい、お待ちしております、
ね、今日たくさんあの恵子さんには東京の台湾スポット、いや台湾のことについてお聞きしてきました。まだまだお話伺いたいとこなんですが、お時間となってしまいました。恵子さんには来週もお付き合いいただきます。次回は東京からさらに広げて日本の各地方でおすすめの台湾スポットを聞き台湾していきます。リスナーの皆さんも台湾エピソードや知りたい台湾のことなど自由に感想をお寄せください。インスタグラムの番組公式アカウントに DM をお願いします。では恵子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは佐野郁美の聞き台湾、次回もお聞きください。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。